皆さんもう一回おはようございます。皆さんわかるかもしれませんが、毎週土曜日にマインクラフトクラブの教会でやってます。昨日子どもたちが迷路を作って、その迷路をやってみました。楽しかったです。でもそう、今日そのマインクラフト日曜日にもちょっと紹介したいと思います。今アイザックは友達と一緒に、どうでしょうか。マインクラフトをやってます。それが見えますか。そう、見えますね、はい。そうですね、アイザックはマインクラフトで何かを作ってますが、ちょっとやり方を説明したいと思います。マインクラフトではいろんなブロックを使って建物を作ることができます。床も屋根も作られます。アイザックは何をやってますか。見えますか、はい、壁を作っていますね。ちょっと簡単な建物ですが、でも皆さんは自分がマインクラフトにあるブロックだと想像してください。アイザックにコントロールされたことはちょっと怖いかもしれませんが、そのようなブロックだったらどこに置かれたらいいでしょうか。じゃあ何があるでしょうか。じゃあこの船の大事なところ、例えば前と後ろにあったら大事なところになりますね。あとはその門がある。その門のような建物だったら一番高いところに置かれたらいいじゃない。はい、そう。大事なところだからです。今日は、今日の聖書箇所によると、教会は神の国にあるブロックのようなものだということがあります。このエペソ人への手紙に何回も同じテーマが出てます。それは、教会は御栄光を表している器というテーマです。この手紙を読み続けながら、その御栄光のいろいろな面について書かれています。しかし、今日天の神様が救っていることに御栄光が見えます。そのことについて考えたいと思います。22節に、私たちは教会として共に築き、天の神様の住まいとなると書いてあります。天の神様はどこに住んでおられるでしょうか。この新回路ですか。違います。神殿や神社に住んでおられるでしょうか。違います。天国ですか。そうですが、ここに書いてある答えは違います。22節によると、教会にあるクリスチャンは天の神様の住まいです。それは、花巻の人々が御栄光を探しているなら、教会に見つけられます。天の神様がおっしゃった御言葉を聞きたいなら、聖書を持って学んでいる教会の中で聞こえます。見た目によって新しくされた人生を見たいなら、教会の中でそうできます。教会はどんなに栄光があるものかと聞けば、天の神様の住まいになると答えます。今日、そのようなことについて考えたいと思います。実は、3つのことについて考えたいと思います。それは、私は、天の神様の住まいになれるように適当なものですか。2番目には、そうではなかったらどうすればいいですかという質問です。あとは3番目には、天の神様の住まいにある御栄光について考えたいと思います。最初に、パウロは振り返って、皆さんは天の神様が好きでいることに一致がなかったことを覚えなさいと言っています。もう一度 アイザクの壁を見てみたいと思います。どうでしょうか？できるでしょうか？大きくなったかもしれません。すみません、時間かかってます。でも、アイザクがその壁を作ってますが、出るときは合ってない部分があるかと答えてください。夜もなります。大丈夫ですね。その壁は、どこにあるでしょうか？見えますか？どこに建てられたの？そう、ありますね。はい。当てない部分が見えますか？アイザクサーバーで、デーマでできる。すみません、お待たせしました。当てない部分があるでしょうか？この壁に。さあ、この白いブロックですね。なぜそれをやったアイザク？わからないですか？合ってないでしょ？すべては灰色ですけれども、その部分だけは白いでしょう。なぜでしょうか？他の壁だったら大丈夫だかもしれませんが、ここでは合ってないです。過去にパウロの聞き手はそう感じました。異邦人だったからです。天の神様が存在していると告白しても、神様と仲良くできないと思いました。自分を創造したお方を知ることができないと思いました。天の神様のためになれないと思いました。学校や保育園へ行って、みんなは新しいロボットについて話していることを想像してください。彼は昨日買いました。彼女は注文しました。彼は雑誌を持ってそのロボットのかっこよさを説明しています。皆さんはそのロボットについて全然聞いたことなかったら大変でしょう。会話に入ることができないからです。このペスジの状態はそれより広かったと思います。詳しく見てみましょう。ユダヤ人は天の神様に選ばれて、11節に書いてあるように、割礼という印によって、普通の人々と分かれていました。エペソ人は外国人でした。ギリシャ人やローマ人だったので、ヒトラーと思われていました。ユダヤ人が20節に書いてあるように旧約聖書で約束を与えられました。天の神様に支配される国と民になるように約束されました。異邦人、エペソ人のような人々は旧約聖書にあまり入っていません。入っているときは多くのケースでは裁きを約束されました。天の神様は本当にこの人々を歓迎していったでしょうか。最後にユダヤ人が律法を与えられました。ユダヤ人が聖書に何をするか書いてありました。この外国人はそのようなルールをもらえませんでした。何をするかどうかは自分意識で作りました。イエス様が来る前には、異邦人はユダヤ人を見て、天の神様がいいなと思っても、壁にある変なブロックのように感じたと思います。自分が適当なものではないと思ったかもしれません。皆さんは教会を見た、教会を見たとき、そう感じたことがあるでしょうか。あそこに真実があると気づいても、 私のような人にやってないと思ったことがあるでしょうか。あ、今もそう思っているでしょうか。失礼している私のような人はいつまでもルールを守らないからクリスチャンになれないと思っているでしょうか。子供の時から教会と関係なかった私のような人は、人の文化は教会の文化と全く違うので、天の神様は私に興味がないと思っているでしょうか。白いブロックはこの壁に入らないなと思っているでしょうか。実は助けをいただけないと私たちは天の神様の住まい になるのに適当なものではありません。みんなはそうです。そうだったら私たちはどうすればいいでしょうか。実は天の神様の聖なる民へ入れますように何もできません。皆さんは白いブロックだったら頑張っても灰色ブロックになれません。自分の欲望もわがままも自分で直せません。しかし、福音の素晴らしい知らせは、天の神様が私たちのために何かをしてくださいました。アイザクの壁も、もう一回戻りたいと思います。どうなったでしょうか。大きくなりましたが、何かがつけてますね。別な色が入れるように、この解決がいいでしょう。よろしくお願いします。ちょっと多すぎた。でも爆発して再開することがいいではないでしょうか。私たちが天の神様の住まいになれますように何かを爆発したでしょうか。天の神様の子になる方法を爆発したでしょう。皆さんは今年運動会をやったことがあるでしょうか。言えます。そうそう、運動会にやったことがあるでしょうか。今年ある運動会を、ある運動会では特別なレースがあるでしょうか。あ、やったことある。はい。ある運動会ではこのような状態です。走ってテーブルまで走って、ちょっと変なレースですが、そうなったら誰が勝つでしょうか。青いのでしょ。たまに意味がないでしょ、そのレースが。けれども、楽しいかもしれません。イエス様が来る前にユダヤ人の宗教的な状態はちょっとそのようだったと思います。あるユダヤ人は毎日何回も祈っても、献金をすべてのものの中で厳しくあげて、正しい服を着て、熱心に聖書を読んだのに、天の神様のために十分聖なるものになれませんでした。彼らは毎回その難しい道を走らなければならないような状態でした。いつも負けてしまいました。そしてイエス様の前にエペス人のような外国人が聖なると言われたユダヤ人へ見て、私はそうなれないと思ったら当然でした。実は聖書によるとユダヤ人が頑張っても義なる人は一つもいませんでした。パリサイ人のようにルールを守る人は天の神様が中に住めるような人になれません。もちろんルールを守らない人は彼らもそうできませんでした。 ルールを守ることは本当に効果的な方法ではありませんでした。誰でもそうでした。しかし、天の神様はイエス様ができたことによって自分のために聖なる民を呼びました。でも、どのようにそうしたでしょうか。あ、そうですか。あとで聞きたいです。15節のように、律法は聖なる方法としてなくなりました。2つの T シャツによってこれを説明したいと思います。ボランティアを2つ必要でしょう。ボランティアをお願いします。大人でもいいですよ。子供でもいいです。お願いします。はい、もう一人お願いします。はい、あ、学園でもいいです。すみません。ちょっと待って、もうすぐです。ここに立って。学校はここにお願いします。はい、はい、ありがとう。いいよ。はい、ありがとうございます。そう、どうしよう。私たちが人間としてクリスチャンもユダヤ人も誰が何をしても自分の行動で天の神様のために十分聖なるものになりません。私たちは基本的に聖なる神様の御前に汚れた人になりました。人間はこのように汚れた人だからこのように。 OK、 はい、 OK、 そのままでお願いします。イエス様は道徳的な逆な人でした。完全な人でした。一回も罪を犯さなかったです。イエス様になってイエス様と人間ですね。OK。あとは、はい。イエス様がもう一回欲望に負けたことがないでしょう。イエス様の人生はその真っ白い T シャツのようなものです。人間国でお願いします。はい。イエス様だけが天の神様のために十分聖なるものだから、イエス様だけが天の神様と仲良くできます。イエス様だけが永遠に天の神様と一緒に住むことができます。神様が私たちを捨てた方がいいかな。しかし、十字架でイエス様が私たちの罪の結果の罰を自分に受け取ってくださいました。自分に。交換してください。ありがとう。十字架で私たちの代わりに罰を受けました。それを取ってください。はい、ありがとう。いえ、まだ大事な部分が来ますね。その結果、誰でもイエス様を信じれば、許されることと永遠の命を約束されました。ちょっと待って、人間様。はい、必要だから。はい、ありがとう。また、それは話の終わりではありません。話の終わりではありません、ゆきとくん。イエス様が私たちの身代わりになったら、イエス様の義は私たちの義になります。どうぞ。天の神様はスティーブンさんが聖なる人かと聞いたら、イエス様の義を見ます。このシャツのようですね。天の神様がリエさんが聖なる人かと聞いたら、イエス様の義を見えます。クリスチャンになると 自分の道徳性を疑問することの代わりに、イエス様の義を信頼できます。ありがとうございます。以上。はい、ありがとうございます。そう、ガク君はこの綺麗なシャツを持って帰っていいよ。はい。はい、ありがとう。この中の特に素晴らしいことは、誰でもイエス様によって救われることです。ありがとう。皆さんは宗教的な家族に生まれても、一番ひどいヤクザの家族に生まれても、みんながイエス様によって救われます。みんながイエス様を信じることによって、天の神様と仲良くできます。みんながイエス様を信じることによって聖なるものとなれます。それは15節にパウロが語っていることです。ユダヤ人が違法人か、すみません、ユダヤ人か違法人か、近いか遠いかということは大切ではありません。みんなはゼロから始まるからです。みんなは自分で聖なることができないと告白して、イエス様、助けてください。あなた様を主として支え始めたいと叫べば救われます。天の神様がイエス様の御業によって、さまざまな人を一つの民にするように呼びました。それは教会というものですね。教会に人を呼ぶことは、天の神様の素晴らしい建物を建てることのようです。皆さんは今日、その美しい建物の部分になったでしょうか？アイザック、壁に戻りたいですが、お願いいたします。アイザックの壁はどうなったでしょうか？前はなくなりましたが、ああ、この壁、どうでしょうか？ゆっくり、ゆっくりですね。はい。この壁には、いろいろなブロックが入ってきました。でも、意見によって違うかもしれませんが、ある点できれいな壁になりましたね。このブロックは他のブロックと違います。お、TNT、ダメだかもしれませんが。ありがとうございます。でも、ミエさんはこの壁に一致がありますね。ミノは同じように建築家に選ばれて建物の大事な部分になります。それがもっと深く考えられますように、今日の最後のポイントに入りたいと思います。そのポイントは、天の神様の天の神様の住まいにある栄光というポイントですね。21節に天の神様は教会にどんな見た目、見た目に、すみません、どんな霊的な建物を作っているでしょうか。聖なる宮と書いてありますね。天の神様は私たちが聖なれますように教会にお呼びしてくださいました。天の神様はどのように私たちを聖なるものにされているでしょうか。22節に見た目によって教会に住んでますね。それは私たちの体を開いたら小さな人があそこからこんにちはと言ったら違いますね。霊的な人が私たちの中に住んでます。私たちの心が御心のようなものになれますように御霊が中で働いています。他の教会の人生を見ればその働きが見えると思います。この人が神戸から来て私とちょっと違うと思いますが、御霊は彼の中で働いて信仰の点で成長していることが見えます。この人は私と比べたら年上です。見方はちょっと違うかもしれませんが、教会で リーダーとして成長しています。この人は私より若いです。まだ子供ですが、彼の祈りを聞くときは兄弟姉妹に対する愛の点で成長していることが気づきます。この人は外国人です。喋っていることは全然わかりませんが、行動を見れば兄弟姉妹のための関心が伸びていることがわかります。私たちはさまざまな人のに御霊は私たちに住んで聖なるものになっています。それは素晴らしい御栄光の表現ではないでしょうか。天の神様が教会に聖なる美しいものを建てました。私たちは基本的にその建物に入れる理由が、その期待が全然ありません。ですが私たちができなかったことは、イエス様がイエス様の御業によりできるようになりました。教会を見回るとすごいなと思うべきです。どうか私たちはご栄光が現れますように、ますます聖なりますように祈るべきです。今もちょっと祈りたいと思います。天の父様、私たちは教会としてあなた様の住まいになったこと、それはあなた様の御霊の力は私たちの中で働いていることです。それは本当に素晴らしい特権です。その特権に入らなかったから、もうすぐ入ることができますように助けてください。感謝してお祈りします。アーメン。